はじめに旧約聖書のイザヤ書11章の1節から8節を読みます。旧約聖書の1078ページになります。イザヤ書11章1節から8節。エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第2章の15節から20節をお読みします。新約聖書の103ページになります。ルカによる福音書第2章15節から20節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。祈祷を捧げます。神様、どうぞ私たちが心を開き、クリスマスの奇跡を味わうことができますように。あなたは一人子を私たちの世に送り、私たちの近くに来てくださいました。あなたご自身が人の姿を取ることで、私たちを人として生きることができるようにしてくださり、心から感謝申し上げます。あなたが創造の技において、人を良しとしてくださいましたので、 私たちは安心して人を信頼して生きることができます。あなたが私たちを招き、あなたの平和を与えてくださいましたので、私たちは和解のために働くこともできます。どうかあなたの光が暗い夜を照らし、人々を喜びで満たしてください。今日あなたに捧げる礼拝で一人の姉妹が洗礼を受けられました。この大いなる恵みに心から感謝申し上げます。姉妹の信仰の歩みをどうぞ祝してください。あなたは聖なる世、星と天使とを従えて世界の王と羊飼いを身元に呼び寄せるお方です。どうぞ私たちにもクリスマスの聖夜に語りかけてくださいますように。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。主の皆が崇められますように。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。聖歌隊の賛美があります。さやかに星はきらめき。式は竹内智子さんです。 エッサイの根から一つの若枝がと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。預言者イザヤの仰いだメシアの世界から学ぼうと思います。イザヤ書は12章まで、主として南王国ユダの王アハズの治世に関する出来事を軸に話を展開しています。イザヤは王のブレーンとして仕える貴族でしたけれども、アハズ王の政策と民衆の心に失望して、やがて希望を将来に求めていくようになっていきます。彼が仰ぎ見たのは新しいイスラエルの理想的な姿でした。その具体像は、同胞がすべて力を結集してというのではなくて、主なる神ヤウェに対して忠誠心を持つ少数者からスタートするであろうというものでした。いわゆる残りのものと呼ばれるイザヤ書の思想です。ですからイザヤは自分の子供にシャルヤシュブと名付けました。残りのものは帰るであろうという意味です。で、本来ならばなかなか神様の戒めを守ることのできないイスラエルの民衆の罪に対して神の審判が下されるはずなのに、その民を不憫に思い守り抜くという決断をしてくださった神の憐憫を彼は知らされたのです。その神の憐れみこそが将来新しいメシアが出現して、そのメシアに主の霊がとどまり、全世界に本当の平和が来るに違いないという希望となっていきます。イザヤの信仰はそのメシア、世の救い主をはっきりと見出したのです。たびたび王という言葉が使われますが、それはこの世の王、南王国の王アハズのような単なるこの世の王ではありません。イザヤにとって王とは、それ以来将来の希望である救世主メシアだったのです。もちろんそのヒントとなったのは統一王国の基礎を築いたダビデでした。彼はサムエルから油注ぎを受けた王様ですから、その意味でメシアの原型と言えるかもしれません。そのことをイザヤは今日のテキストの一節にありますように、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ちと記しました。エッサイというのはダビデのお父さんの名前です。そうした認識の上にメシアが現れ、死の霊がとどまる世界とは一体どのような世界なのか、これをイザヤは述べていきます。6節から8節にかけての部分は特に有名な言葉でして、メシアの世界の様子が象徴的に歌われています。私は昔からこの箇所が大好きでありまして、読むたびに、ああ、ここには確かにイエス様が示された平和な世界がちゃんとつながっていると感じてきました。二節の終わりにある、主を知り、恐れ敬う霊というのは、一言で表現すると、平和となると私は理解しています。 イエス様も平和を重要なテーマとして三条の説教などで示されておりますけれども、言うなればそれはこのイザヤが仰ぎ見たメシアの世界から始まった平和な世界なのです。それはやがてイスラエルの世界だけでなく世界中の一つの理想郷となっていくという意味を持っています。イザヤの預言者としての真骨頂はこの理想郷メシアの世界を多くの人に示したという点です。ただ単に理想を唱えるのではなく、信仰において神と向かい合う中から生み出された理想郷、それがメシアの世界です。二節に言い表されているように、死を知る知識が地に満ちるメシアの世界、そういうふうに言えると思います。普通私たちはまず自分の目の前にある現実を理解して、それをもとに何かの活動を始めます。でもイザヤは、あるいはイザヤのような優れた預言者は、まず主の霊が満ちる知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊が満ち溢れるメシアの世界から様々なことを発想していくんです。イザヤも王のブレーンとして現実世界の問題に直面していました。東からアッシリアという大国が攻めてくるじゃないか、この際どうしたらいいの、北と同盟を結んだらいいのではないか、そういうことが王宮の中で話し合われたのです。イザヤはジタバタしてはいけない、反アッシリア同盟に加わってはならないと冷静に進言をいたしました。しかし王たちや他のブレーンはなかなか彼の言葉に耳を傾けてはくれませんでした。イザヤは目の前の現実だけに振り回される預言者ではなかったのです。彼はメシアの光に照らして現実を見ようということに意識を集中させていきます。するとそこから見えてきたのは、弱い人に対する人間の世界の不当な裁き、あるいは貧しい人への不公平、あるいは人間が犯す唇の災いだったのです。現実世界からの視点だけではなく、神様ならばこの現実をどうご覧になるか、いわば神様からの超越的な視点から彼も歴史を眺めようと努めたと思います。私たちは今日クリスマスを迎えているのですけれども、クリスマスを迎えるということは、この世にメシアの光が照らされて、そこにどんな現実が映し出され、そのことをしっかり見るということではないでしょうか。イザヤは3節から5節にかけて、メシアの光がどのような場所から輝き始めるかを示しています。それはイザヤの時代から700年後にこの世にメシアとして誕生されたイエス・キリストが照らし明らかにした世界と符合いたします。イエス様は羊飼いや貝羽桶が示しているように金の世界に生まれました。そこがイエス様のこの世の 立ち位置なのです。イエス様はその立ち位置を変えることなく、この世を生き切って十字架に疲れました。イザヤが指摘したように、イエス・キリストというメシアの光は、弱い人や貧しい人に正当に裁きが行われず、公平な弁護もなされない現実を容赦なく暴露したのです。メシアの光に照らされますと、汚れ病んでいる人間世界の現実がごまかすことができなくなります。今私たちの社会には、信じられないことが当然のように起こっていて、目の前が真っ暗になります。親がまだ血離れもしていないような自分の子に暴力を振るって殺したり、反対に子が親や祖父や祖母を殺すという事件が何度となく繰り返されています。辛いことですけれども、私たちはこうした現実から目をそらせてはならないと思います。この世界を神様に祝福される世界に戻していくために、信仰を与えられた者は力を尽くしていく責任があります。しかし多くの人にとっては、一体どこから手をつけたらよいのかわからないというのが現実でしょう。そのためにイザヤは預言の言葉の中にたくさんのヒントを残してくれました。メシアの光に照らしてみた人間のあるべき姿、来たるべき真の社会、そうした視点なしに私たちの時代の問題を論じることは、少なくとも信仰者にとってはあまり意味がないような気がします。新しく建てられるメシアに望む神の霊として、死のと勇気の霊という表現が2節にありますけれども、とりわけ死霊などという言葉は、この王の治世に関与していたイザヤにとっては、具体的な政治的な計りごとをイメージさせたかもしれません。ですから、死霊と勇気の霊という表現には、政治や時によっては軍事を指導する力がイメージされていたと思います。私たちは特別目立つことをする必要はありませんし、またそれをするには非力すぎます。気がついたことが出てきたら、その課題に微力ながらも取り組めばよいのです。私は在日と呼ばれる人たちの教会の牧師との出会いを通して、シモン・オーナス拒否運動に参加して以来、外気連という団体の活動に加わって、小さな力ですけれども30年以上も働いております。全くのボランティア活動ですが、対日外国人の問題がようやく政治の場でも取り上げられるようになりました。取り上げたといっても、政府が取り上げたのは労働力を埋めるという発想だけです。そこに招かれる諸外国の人たちは、紛れもない私たちと同じ人間なのです。人権意識を欠落させたままこの問題に取り組んでいくと、やがてとんでもない不幸が起こされます。国際連合の人権委員会が日本政府に指摘していることは本当に正当だと思います。もう何年も前から指摘されておりますけれども、 なかなか日本政府はその方向を改めようとはしません。これはイザヤに言わせれば、すべての根源は主を知り恐れ敬う霊の問題なのです。今世界の国々の現実は、貧しい国が圧倒的な多数です。先進国と呼ばれる国々も国民の所得分配が不平等化して、それぞれ苦しみを抱えるようになりました。日本も例外ではありません。もう20年ほど前になるでしょうか、日本の政界では市場経済を優先していこう、経済効率を進めていこうということが声を大にして叫ばれました。その路線を進めていけば、おそらくあのソフトバンクの孫さんとか楽天の三木谷さんのように活躍する人が出てくるはずなんです。でも今の現実は、正規の仕事に就けない同世代の若い人たちが4割いるのです。不当な裁きや貧しい人への不公平が、イザヤの時代、イエス様の時代と同じように私たちの国の現実として現れています。神様ならばこの現実をどうご覧になるか。いわば神様からの視点から歴史を眺めることが一つ必要だと思います。将来はどうなっていくのでしょうか。6節から8節にかけての記述は、一見すると自然世界の牧歌的な平和な情景だと感じるんですけれども、よく読みますと、この6節から8節には野獣と家畜がコントラストを聞かせるように対比されています。このことを見逃してはなりません。狼やヒョウは子ヤギや子羊を襲って食べる存在なのです。で、7節8節と移っていくにつれて、野獣と家畜の順序が少しずつ入れ替わっていきます。そして子供や血のみ子や幼子が最後には死体となっていくんです。神やメシアの支配するところで中心的に働くのは幼子たちだということがここで強調されていると思います。もともと野獣というのは相手を攻撃する存在ですから、これは人間世界で言えば兵器みたいなものです。その前に全く無防備な幼子が立って、やがて両者が一緒に争わずに共生するようになる。これがメシアに臨む主の霊の姿なのです。平和の世界なんです。このイザヤの言葉の中には、誰かがあなたの右の方を打つならば左の方をも向けなさいとおっしゃったイエス様が教えられた世界と共通な平和な世界がはっきりと示されていると思います。私たちは今日、その平和をもたらせてくださった神の一人子、メシア、イエスの降誕をお祝いしています。イエス様は旧約の世界を凌駕して、世界のメシアとして私たちの世に来られたキリストです。このイエス・キリストの誕生を私たちは心を込めてお祝いしたいと思います。心からクリスマスおめでとうございますと申し上げます。お祈りをします。 イエス・キリストの父なる御神様、今年も御子イエス・キリストの降誕を共に祝うことができる幸いに感謝申し上げます。私たちの世界の不条理をどうかそのままにしないでください。真のメシアであるイエス・キリストが示してくださった世界を仰いで、私たちを平和を作り出す一人としてください。絶望に落ち込みそうになることがあります。でもどうぞ私たちを信仰によって強めてください。神の家族一人一人を守りお支えくださいますように切にお願い申し上げます。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌257番、目覚めよ高く歌えを歌います。 どうぞお座りください。ご一緒に